今年の1月の時、皆さんと一緒に現在の学びを始めた時、すなわちアブラハムの人生の学びを始めた時、私は次のようなことを言いました。アブラハムの特徴の一つは、神との親密の関係があったということです。それで神はアブラハムを私の友と呼ばれました。時が経つにつれて、アブラハムと神様の友情な関係はだんだん深まったからです。しかし、一緒に学んだように、その友情が深まったからといって、アブラハムが若い時から神様を信じていたというわけではありません。実は、神が当時70歳くらいだったアブラハムにご自分を表された時まで、アブラハムはおそらく唯一のことの神様を知らなかったでしょう。唯一のことの神様を知らなかったどころか、アブラハムはおそらくお父さんと同じように他のいわゆる神々を拝んでしまったかもしれません。しかしその頃、アブラハムが唯一のことの神様をまだしていなかったにもかかわらず、神様はアブラハムが生まれる前から彼をご存知であって、アブラハムを愛してくださって、その大きな愛をゆえにご自分の存在をアブラハムに表してくださいました。そしてこのように言われました。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは具体的にどこに行けばよいのか分からなかったにもかかわらず、信仰によって神様に従って、妻のサライと甥のロットを連れてメソポタミアを出発してカナンの地へ向かいました。そしてカナンの地に移動した後、神様を信じたので義と認められたものになって、すなわち救われました。一緒に学んだように、アブラハムが神様に救われたからといって、神様に対する信仰はすぐには深くなるわけではありませんでした。むしろ創世記に描写されている通り、時が経つにつれてアブラハムの信仰はだんだん深まっていました。子供の身体の成長と同じように、信心の信仰の成長にも時間がかかるからです。そして歩き始めたばっかりの子供が何度も転んだりするように、アブラハムも神様に完全に信頼するまで何回も心配してしまいました。アブラハムは時々失敗しましたが、結局仮の信仰はより強くなりました。同時にアブラハムと神様との友情もだんだん深まったのです。神はアブラハムを私の友と呼ばれました。アブラハムと神様の親密の関係の秘訣は何だったでしょうか。アブラハムと神様の深い友情の秘訣は、アブラハムの神様への従順だったと思います。イエス・キリストは神様との友情について次のようなことを言われました。 私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。アブラハムが初めて神様に従って金の地に移動した時から、神と彼と神の関係は神様に従うにつれて親密になってきました。神様とアブラハムの友情がどんなに深いかが創世記18章に記録された出来事によって明らかにされました。創世記18章に描写されている通り、アブラハムをはじめ神様の友になる信じは神様と次のような関係があります。まず、神様はご自分の友にだけご自分の特別の思いを知らせてくださいます。18章の17節、もう一度見てください。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らに、彼の後の家族等に命じて、主の道を守らせ、正義と公正と行わさせるため、主がアブラハムについて約束したことを、彼の上に成就するためである。アブラハムはね、その時、神様の会話を聞きました。以前に死に学んだように、ある時、神様と二人の天使がアブラハムのところに来ました。以前言った通り、時々旧約聖書時代、イエス様は人間姿をとって、人間の前に現れて、それ、主の使いと呼ばれていますが、その歌詞によってアブラハムはそれは主と分かりました。そして神の言葉を聞きました。神様はそのことを天使たちに言いましたが、アブラハムは聞きました。わざと神様はアブラハムの前でそのことを言われました。神様はご自分の友にだけ共にだけご自分の特別な思いを知らせてくださいます。モーゼはその通りでした。出エジプト記33章開いてください。出エジプト記33章の11節の前半失礼しました。33章の11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーゼに語られた。モーゼはね、アルノに住んだ時、一回の仕事をした時、その時初めて神様の声を聞こえました。神様は彼にエジプトに帰りなさい。モーゼはすごく怖かった。なぜなら彼は自分の命を守るために以前40年前にエジプトを出た。エジプトに帰りなさい。パロに私の言葉を伝えなさい。彼にパロの声を言ったらね、すごく怖かった。以前パールは彼を殺そうとしたからです。でも皆さん、モーセは従いました。そしてエジプトに行ってちゃんと神様のことを伝えた。反対されたのに信じ続けてずっと神様に従った。そのことによってモーセは神の友になりました。神様は時々 モーゼに直接に話しました。他の人に話すといつも預言者として、でもモーゼの場合は別です。アブラムは別でした。キリストは弟子たちに他の人に言わないことを言われました。とも中でです。ヨハネ15章15節開いてください。ローマ15章、15章の15節。ヨハネ15章、ヨハネ15章の15節。弟子たちに言われた。私はもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知れないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみんなあなた方に知らせたからです。ああ皆さん、神様ね、その友にアブラハムのようなモーズのような神様はその共にだけご自分の特別なことを表してくださいます。詩編25編開いてください。詩編25の12節。詩編25編の12節。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は血を受け継ごう。主はご自分の恐れる者に親しくされ、ご自分の契約を彼らに知らせになる。そういう関係になります。神様、ご自分の共にだけご自分の特別の思いを知らせてくださいます。創世記18章に戻ってくださいませんか。神様の友は神様がどんな方であるかをよく知っているので、神様に何を求めることができるかをしています。アブラハムの反応を見てください。18章の25、3節。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまい回るのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか。正しい者は悪い者と一緒に殺し、そのために正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないこと。全世界を裁く方は抗議を行うべきではありませんか。アブラハムはね、神様の性格をよくわかった。神様ね、絶対に正しい人と悪いものを裁いてはいけないと分かった。その関係があったんですね。友達だから友達とそういうことを話すことができます。一般の人と話せないでしょ。もう彼は神様の性格をね分かってないので、なぜアブラハムはソロンの人たちのために神様になかったでしょうか。彼の親と家族はそのソロのところに住んだからです。ロトが 殺されないために、家族が守られるために、アブラハムはそこでロトの名前を使いませんでしたが、でもそのためにだから考えて、どうやって家族が守られるか、そして神様、あなたはね神様だから公正に裁くべきですではないか、だからこれ絶対にダメ。すごいですね、雪があった。でもそれは正しいです。神様そういう方です。それで彼はその家の雪があって願いました。神様の友はね、皆さん神様の性格わかる、神様の御心がわかります。だから話すときその友ね、そのどんな方であるかをよく知っているので、神様に何を求めることができるかしています。神の御心が分かるからです。見てください、第一ヨハネ5章14節、第一ヨハネ5章14節、第一ヨハネ第1ヨハネ5章14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。祈るの時、まず神の御心を知るべきです。その知識を持つなら、正しく祈ることができます。イエス様は同じことを教えてくださいました。ヨハネ15章を開いてください。先ほど見ましたが、15章に戻ってくださいませんか。ヨハネ15章の7節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。皆さん、神の御言葉を、ごめん、御心が分かるために、私たちは神と時間を過ごさなければいけません。イエスも、あなた方は私にとどまり、私と交わりを持つなら、キリストの考え方が分かる、キリストの御心が分かる、弟子たちに言いました。そして私の言葉はあなたにとどまる、今現在私たちは言葉があります、その言葉は私にとどまる、すなわち私たちの言葉を読んで考えて、本当にその言葉をね、私たちに浸透すれば、祈りの時、私たちは御言葉通り祈ります。御言葉はね、神様の御心を表す。アブラハムはね、神様と時間を過ごしていて、神様の考え方が分かった。だから、神様こうすればそれはダメです。だから、願いました。神様、あなたは世界の裁判官として正しく裁かなければならないではないか、だからこれはありえない、正しい人と悪い人と一緒に滅ぼしてはいけないということですね。創世記に戻ってくださいませんか。創世記18章、神様ご自分の友にだけに、ごめんなさい、友にだけご自分の特別な思いを知らせてくださいます。17節21節までに、次に、神様の友は神がどんな方であるかをよく知っているので、神に何を求めることができるかを知っています。23、25まで、神様の友はためらわずに 大胆に神様に願います。26から32節、アブラハムの願い見てください。18章の26節、25節、ね、でも26節、主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しい者を町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を滅ぼす、許そう。そして彼はね、今度では、45人どうでしょうか。もしかすると50人いませんね。40どうでしょう。神様、大丈夫です。45人の正しい人はその町に住むなら、私はみんな救われます。でも彼に考えて、神様、怒らないでください。もしかすると40人だけいます。どうですか。大丈夫です。40人正しい人その町に住んでいる。次に、では、もしかすると40人ではなく30人からいます。30人の正しい人その町に住むなら私は滅ぼしません。でもう一度、では神様、申し訳ございませんが、20人どうでしょうか。20人はその町に住むなら、たる人、私は一人も殺しません。そして最後に、神様、ごめんなさい、これ最後ですが、もし10人がその町に住むなら、たる人だ、みんな滅びしますか。いやしません。彼はね、安心しました。確かに10人のたる人は、その町に住んでいたと思った方です。次の話でそのこと分かり、次のようなこと分かります。10人の正しい人がその町に住まなかったけれども、神様はアブラハムの祈りに応えてくださいました。なぜなら神様ご自分の友の祈りに耳を固めてくださいます。詩編145編開いてください。その前失礼しました。出エジプト記、彼の長いことですね。神様の友はたまらわず大胆に神様に願います。この一つの実例は出エジプト記32章に記録されていますので、モーセのこと、出エジプト記32の9節から、ちょっとその背景を説明したいと思います。モーセは山に登って40日間神様と共に滞在して、その間に実会作りをいただいた。40日間のその山ふもとにイスラエル人たち待っていました。なかなかモーゼが帰ってこなかったので、彼はどうなったかわからないですが、だからモーゼのお姉さんアロンに願いました。このモーゼはどこになったかわからないですが、私のために神を救いなさい。私はエジプトに帰りたいです。偶像崇拝ことですね。そしてそれでこの金でね、金の子牛の偶像を救って拝んでしまった。神の反応見てください。旧説、主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上げて、私が彼らを立ち滅ぼすために。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。言い換えれば、これから私はイスラエル人全部殺します。 そしてモーセ、あなたから私は正しい国を作ろう。モーセに見てみ。しかしモーセは仮の神主に嘆願していた。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民を向かってどうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が神は彼を惨事で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼を連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自分にかけて彼らに近い。そして彼らに私はあなた方の子孫のソルの星のように増やし、私が約束したの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永遠にこれを相続地とするようになると言せられたのです。神様、あなたはアブラハムのそのことを約束しましたよ。だからもしアブラハムの子孫をみんな殺したら、あなたは自分の約束を破ってしまいます。それはありえないことね。すると主はその民にクラスと仰せられた災いを思い直された。モーセの祈りに耳を傾けてくださいました。友だから、その友は神様の御心を分かったよ。モーセは神様の言葉をよく分かる。私たちも祈るとき、言葉から言葉の思い出して祈れば、その祈りがね、本当に神様の耳に届きます。大事なこと、神の友は、ただね、彼は、大胆に信仰を持って、それ、たまらわずに祈りました。それ、大事なことです。エペソ三章を開いてください。エペソ三章。三章の十二節。エペソ三章十二節。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。アブラハムとモーセとパウロと弟子たちと同じように、大胆に、もし神様の御心をしてるなら、神様ご自分のためにだけご自分の特別な思いを知らせてくださいます。神様の友は神がどんな方であるかをよく知っているので、神様に何を求めることができるか知っています。神様の友はためらわずに大胆に神様に願います。そして神様はご自分の友の祈りに耳を傾けてくださいます。アブラハムの祈りに耳を傾けてくださいました。モーセの祈りに耳を傾けてくださいました。今日は学びませんでした。ダニエルは同じように祈りました。ダニエル、神様の約束を思い出して、神様あなたはこれを約束しました。もう70年に経った。神様の約束によると、イスラエル人たちはバビロンに連れてから70年経ったら国に戻ることができると約束しました。ダニエルその約束を思い出して 神様に思い出せました。もちろん神様は忘れませんでした。でも神様はそういうのを聞きたいです。私たちも同じように祈るべきです。詩編145編、詩編145編18節から19節、詩編145編の18節、主を呼び求める者はすべて誠を持って、主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。17節からも、ごめんなさい、17節、主はご自分のすべての道を置いて正しく、またすべての御業に置いて恵み深い主を呼び求める者はすべて誠を持って、すなわち真理を持って正しく祈れば、主を呼び求める者すべてに主は近くある。また主を恐れる者の長いを変えて、彼の叫びを聞いて救われると約束されますのことですね。私も神の友になりたいです。私もアブラハムと同じようにそういう親密な関係を持ちたいと思います。ご存知のようにイエス様を信じたからといってキリストの弟子になるというわけではありません。イエス様は弟子について言われた、私の弟子はこういうものです。またキリストを信じたからといってキリストの友になるというわけではありません。弟子たちはその残った11人は結局友になりました。だからキリストその人にだけ犬のことを伝えてくださいました。将来のこととかの予言などですね。また彼らはそれから正しく祈ることができました。でいろんなことをキリストに流って、その後イエス様の御霊によって父に流れました。それでパウロも後で信じて大胆に祈りました。神様の友になったからです。神様答えてくださいました。皆さん、私たちも神の友になることができます。もし私たちがアブラハムと同じようにキリストが言われた通りキリストの命令を守るなら、そして神と時間を過ごすなら、そのことによって神様の考え方、神様の心が分かるようになります。親しくなる、大胆に祈ることができます。神の御心を存じです。神様必ず答えてくださいます。